では、
はい、
参りましょう。
参りましょう。
今回のテーマは、
はい、
あなたにとってやめられないこととはです。
やめられないこと。
はい。
なるほど、なるほど。
うん。なんで、なんでですかっていうところですけど、実はですね、うん、健康診断を受けまして、
うんうん、
結果がね、あまりこう、芳しくなく。
そうなの？
そう、再検査、再生検みたいな、なんかそういう、お便りも一緒についてて、手紙、封筒に入ったやつがついてて、
うんうんうん、
で、あれ、何が悪いんだろうと思って見たんだよね。
うんう
ん、そしたら、何だったと思う？
待って待って、待って待って、やめられないことに形式でつながることってことでしょ？
そう、だから俺の、
うん、
まあ普段の日常生活の、
うん、
とある行動によって多分引き起こされたであろうこのプロブレムですよ。
何？視力。そんなんで呼ばれんよな。
それはもともと悪かったよね。もうそう 0.01 だから、は
い、何？プロテイン取りすぎ。
あ、まだ近いかも。ちょっとそれ関係。
栄養失調。
いやー、まあでも近いかな。
へえ、なんかやっぱり食事制限してるから何かが足りないみたいな。
あ、そうそう、ほぼもう当たりということで、うんうん、悪かったのが、
うん、
その糖代謝っていう項目があるんだけど、
うんうん、
糖ね、糸辺に、うん、中国の糖の字のやつね。
え、米辺じゃない？
あ、米、そう、米辺に中国の糖のやつ、うんうん、米じゃないっけ。
え、
そうそうそう。
え、砂糖の糖でいい？
あ、そう、砂糖の糖でいい。
うんうんうん。
あ、なんだけど、
うん、
まあ、その、なんで悪いのかなって考えたときに、
うん、
まあ、思い当たるのは、この、1年ちょっと前から1年間やってた、
うん、
その、朝ごはんを食べないっていう、
ダイエットがあった
の
よ。はいはいはい、
その、10も次、すっかり忘れちゃったけど、その8時間の間だけ食べて、
うん、
その後他は胃を休めるみたいなダイエットがあって、うんうんうん、それを長くやってたのよ、
うん。
で、その時に同時進行で、その炭水化物の量も、まあ、ちょっとずつ制限しようみたいなのをやってたのよ。
うんうん
うん、で、まあ、多分そのせいで、俺の体が、その、糖代謝に対する、なんだろう、コントロールがちょっといろいろおかしくなっちゃったせいで、
うんうん、
この糖代謝が著しく低いっていう結果になったんだと想像したのよ。
うんうんうんうん。
で、糖尿病の人は逆にその糖代謝っていうのがすごく高くて、インスリンを打ってその糖代謝っていうのを下げるんだけど、はいはいはい、俺の場合は糖代謝が低すぎるから、
うん、
その例えば冷えたりだとか、さて足がしびれたり、脳みそが働かなくなったりとか、すごい疲れたりとか、
うんうん
うん、気を失ったりみたいな症状があるって書かれてたけど、それは一切なくて、俺の今の生活でね。なかったんだけど、はいはいはい、まあ結果として糖代謝が低くて、その正常値が多分ね、60から100くらいまでの間にいなきゃいけないんだけど、
うん、
俺はその一番下の60を下回って50だったのね。
うんうんうん。
だからまあ10くらい下回ってたから、もうすぐにこうもう一度検査を受けてくださいみたいなのもらったのよ。
精密検査みたいな？
そうそう。だけどまあ別に全然異常はないけど、
うん、
まあまあ会社の人とか母親に話したら、もしかしたらそういう過度なダイエットみたいな習慣が、実はこの体に異常をきたしてるかもしれないから、もう一回検査受けに行った方がいいよってなって、
うん、
もしかしたらその違う病気で糖代謝が悪くなってる可能性もあるじゃん。食事制限だけじゃなくて、もしかして隠れた、
うんうんうん、
まあ、癌とかではないと思うけど、隠れた何かが引き起こしてる可能性もあるから、うん、まあ、行ってみたらっていうことで、
うんうん、
とりあえず来週行ってみようかなと思ってるんだけど、まあ、それがあっての、うんうんうん、あ、俺もさ、ダイエットずっとダイエットダイエットなんて考え続けてて、
うん、
結構習慣化しちゃってるじゃん。
うんうん、そうね。
で、食べ物の制限とかかけずに食べようって意識するんだけど、
うん、
なかなかこう、あ、これ食べたらこんくらいのカロリーあるからとか、これ食べすぎたらこうなるからみたいなの考えると、
うん、
なかなかこう進んでさ、 バクバク食べられないみたいな、やめられなくなっちゃったの、うんうんうん、そういう食事を見てどのくらい食べたらいいみたいなのをこう頭で考えてしまうこの習慣がどうしてもこう抜け出せないしやめられなくなってるなっていうのに、こうこの病気っていうか再検査が必要って言われて食事を改めようと思った時に、うんうんうん、あ、俺そういうもうアイディアがこう頭の中で凝り固まってるんだってことに気づいたから、
うん、
ちょっと今回なんかそうみんなにもやめられないことってあるのかなっていうのを聞いてみたいし、
あ
と思ってこういうちょっと安直なあれだけどテーマにしました。
まあでもそのテーマに入る前に、あのそんなに食に気をつけてるあつよくんでもそうね、うん、再検査とかなるんだって思ったし、俺も実は夏に受けたやつで、うん、同じようなのが出てるような気がするの、うん、なんか糖の分解がそう弱いかもみたいな、でもなんか要経過観察みたいな感じで再検査とかではなかったんだよね。で本当にこれタイムリーなんだけど、今日あの仕事から帰ってきてポスト見たらグレのあの何健康診断の結果が返ってきてて、うん、
あ本当
そう、うん、でそれも見ててなんかあったとかって言ったら、なんか胃の調子があんまり良くないので、うん、経過観察みたいな感じで書かれてて、その糖の代謝とは書かれてなかったけど、なんかそういうのって多いのかな、なんだろう世代、い
やなんだろうね、かうーんまあ要するになんて言ったらいいんだろう、そのみんなダイエット志向が高まってきて、
うん、
炭水化物抜かなきゃとかって思い始めると、
うん、
なんかやったりやらなかったりするじゃんみんな、たまにそういうダイエット 2,3、はいはい、ヶ月やってやめてやってやめての繰り返しだから、
うん、
その体の代謝のコントロールがさちょっとバグったというか、
うんうんうん、
正常値でずっと平均的に行くんじゃなくてどんどん波があるから、
うん、
その体がもう自分でコントロールできない、メンテナンスできなくなってるのかもしれないなっていう仮説を勝手に立ててる。
またあれだよね、イタリアからこう日本に帰ってきて食生活とか生活習慣がちょっと変わったタイミングで健康診断受けたっていうのもね、なんか数値が出たのかもしれないよね。それで
もうさ何にもないだろうと思ってたんだけど、
そうだよね、
あの健康診断の結果帰ってきた時に封筒がついてるの、検査が必要な人は病院に持っていく、
うんうん
うん、あれがついてたからさ、会社の人とみんなで、ついてるよついてるよみたいなえ何何何みたいな、
うんうん、
最近酒めっちゃ飲んでたから肝臓かなとかと思ったら糖代謝だったから、
うん
うん、あなるほどねみたいな、
うん、なんか精密検査とか怖いよね。
そうなんか、うん、うまいもんもまずいもんも人によって違うよ、ね、
うん、そうそうそうそう、
そう、
うん、
まあということでなんかね、やめられないことはありますかっていうのをちょっと自分もちょっとさ、はいはいはい、最近考え始めてたから、はい、A ちゃんにもさ、なんか気づかないけどやっちゃってる、うん、良くも良い習慣でもあり悪い習慣でもあるみたいな、両方でもいいんだ
けど、あ絶対あるよねでもそういうの、
うん、
意外と自分じゃ思いつかないところにありそうだけど、やめられないことね、なんか癖みたいなこと、な
んか例えばさ、うん、何、例えば晩ご飯の後でこれを食べるのは絶対やっちゃってるみたいな、 いいとか悪いとかなくて、
うんうんうん、
気づかないけど習慣としてやり続けてやめようと思ったら意外と難しかったりみたいな、
あーなんかでも一時期はなんか時々お菓子とか買って食べないとなんか自分の気持ちが持たなかったんだけど、最近はグレと一緒に住むようになって、うん、グレがあんまり甘いものとか食べない人だから、なんかそれに合わせて俺も買わなくはなったけど、うん、なんかそういうことだよね、やめられない
もの、そういうこと
なんだろう、
え、A ちゃんってさ依存体質、
あーどうなんだろう、どっちかというとそうなのかもしんないね、何についてかって言われるとわかんないけど依存したいよね、
あ
なんか依存ってある意味熱中みたいな感じじゃん、
うんうん、
よく言えば真剣みたいな、うん、無我夢中みたいな、だからなんかそういうのに憧れはあるかも、自分を忘れるぐらいなんかこう、
なるほどね、
何かに依存っていうとね、なんか頼ってる感じするけど、 うん、そういう意味では依存したいって思ってる方かも。
いや俺さ、このやめられないこと、まあ、このダイエットの食事制限の話もあったんだけど、
うんうん、
意外と振り返ってみるとめちゃくちゃ依存体質だなって思ったことがあって、
うん、
例えばなんか一個決めたことを、うん、まあ10日間とかさ2週間とかやり続けてるとするじゃん、
うんうん、
そしたらなんか自分の中でそれをやることっていうのが心地よくなっちゃって、
はいはいはい、
それから抜け出せなくなるの1年間くらい。
あー、もうルーティンが出来上がっちゃうってことね。
そう、朝ごはん抜きもそうだし、あとイタリア語の単語を3500字暗記するっていうので、うん、毎日この1000語ずつ必ずチェックするみたいなのも、
うんうんうん、
なんか変に習慣づくと、もうそれをやらない日があったらめっちゃストレス感じるみたいな。
あ、
とにかく見なきゃとか、
うんうんうん、
だからその食事制限をもうかれこれ7年とか8年とかやってるけど、
うん、
それやらないともうストレス感じるんだけど、何かの拍子でそれをできない日が何日か続くと、
うん、
なんであの時あんなに囚われてたんだろうみたいな気持ちになることがあるんだよね。なんかゾーンに入っちゃうと、俺もう絶対それをやらないとダメだみたいな、すごい変にストレス感じちゃって、うんうんうんうん、もうずーっと悪いって分かってるのにやり続ける。例えばお酒の飲む時も氷が入ってるじゃん、
うんうん、
氷が入ってるやつ飲むとすると氷を絶対食べなきゃいけないみたいな、なんか昔から氷食べたい氷食べたいみたいなの思ってずーっと食べ続けてて、
別に食べなくてもいいのに。確かに一緒にいた時も氷食べてた気がする。
そう、氷食べんのなぜかそう、なんか変にやめようとかそういうアイディアないんだけど、一個思い立ってやり始めるとなかなかやめられなくて、
うんうんうん、まあそれがなんだろう、自分のこう例えばさっきのイタリア語習得とかプラスにつながることだったらすごいいいことだよね、習慣化してっていうのは。
まあ そう聞くといいことだけど、でもなんかね、プライベートも犠牲にしてそれをやらないとと思っちゃう。例えば戦後今日できなかったから寝る時間を何時間削ってやるとか、うん、あれと一緒に何かする時間を削ってこれやるとか、
うんうんうん、
か別にその日できなかったからって何ともならないことも、
うん、
なんかそれができなかったらもう、ああ、もうダメだみたいな、すげえストレス感じるタイプで、食事制限もきちっとしたやつできない日とかもうめっちゃ萎えちゃって、
うんうんう
ん、なんでこれできないんだろうみたいな。別にいいんだよ、一日できなくても。
うんうんうん、
でも、なんかやめられなくなっちゃう。自分にこう、変にこう、プレッシャーかけて、
あ、
そう、ま
あ、前々からストイックだなとは思ってたけどね。なんかどうなんだろう、どっちかというとまあいっかって思いそうなタイプなのかなっていう気もするけど、やっぱりこう計画とかが崩れるのは許せないんだ、自分の中で。
なんかわかんないけど、決めたことが変わることに対してはすごいストレスで、
うん、
でも何かの拍子でそれをやらなくなったら、別にそれをやらなくなったらそれで別に嫌じゃないし、
うん
うんうんうん、あ、まあそうだよね、別にこんなんやる必要なかったものだよねみたいなのには思えるんだけど、すぐに。でもやっぱさ、やってる最中はもうなぜか囚われたかのようにこうやっちゃった結果さ、健康診断の倒退者の
低い
やつじゃ、だからなんか、
うんうんうん、
やめられないことって怖いなと思って、この自らね、
うん、なんか今やめられない止まらないが思いついたけど、
パパエビセンタッタ
最近食べてないね、なんかそういうのってないな、やみつきみたいなね、うん、なんか
怖いなと思って、
うん、
やめられないと
ふと思ったのは、まあ、やめられないっていうのとはまたちょっとずれてるけど、あのずっと昔から、うん、あのご飯食べる時とかのマナーすごい厳しくしつけられてきたから、なんか左手は絶対出さなきゃいけないとか、うん、なんかその食卓にお茶碗とかこう並べる時に、うん、ご飯は左、味噌汁は右みたいな、でずっとこれは言われてきてたから、ご飯を右に置いてる人が許せないのそう、だからなんかインスタとかあの映えでね、なんかご飯とか写してる人いるけど、うん、あの白ご飯が右側にあったりとかすると、あー、この人ちょっと育ちがなーとか思っちゃう自分がいる。
あ、
そこはなんかやめられないってことではないけど、なんかやっぱ自分がそうやって育ってきたのが染みついてるんだなっていう 感じはあるかもね。
そういうやめられないチェックだよね。チクチク見ちゃうやつよね。
そうそう、自然とね、別に見てやろうと思って、うん、やってるわけじゃないけど、うん、染みついちゃってる、
ね、
うん、そういうマナー系のこととかは、
ね、うん、ちゃんそういうのしっかりしてそうだもん。なんか
ね、うるさいよね、細かいよね。
いやでもね、俺もご飯に対しては一個細かいことがあって、
うんうん、
あのさ、お茶碗持つときに、
うん、
あの親指をこの茶碗の上の方に置いて、はいはいはい、下でこうちゃんと持つあの持ち方あるじゃん、
はいはいはい、
あれできてなくてさ、なんか手のひらでぬぎゅってこう握横を握って食べる人とかたまにいるじゃん、
うんうんうん、
とか手のひらに乗せて食べてる人とかいるじゃん、うんうん、俺あれ見ると結構さ、え、そういうの生活するんだ、へえみたいな。って思っちゃう、俺も。そこ
あるよね、そういう、こう自分のこだわりポイントというか。
うん、そうね。
やめられないこと
か。やめられないこと、そう、いっぱいいっぱいあんの、俺、考えてみたら。
あつよくん、確かにありそう。
え、もうめっちゃあるよ。例えば、
うん、
その仕事終わったら、必ず筋トレ行くっていうのもやめられない習慣だし、
うん、
あとは、ご飯食べた後に、必ず、その、ワインちょっと少量飲むっていうのも習慣化してて、
うん、
それもやめられないし、
何そのなんかおしゃれなたしなみみたいな。
あと毎朝起きたらさ、コーヒー必ず飲まなきゃ気が済まないとか、朝ごはん食べる前にね、
うん、
とか決まったことを、
うん、
なんか俺ルールに当てはめられるの大嫌いなのに、なぜか自分が良しとしたルールから逸脱するのが本当になんかね、ストレスな。誰かに言われるルールは嫌なのにね。
それ一番めんどくさいじゃん。
それ一番めんどくさいの。
あ、でも今聞いた限りでは全部すごくおしゃれで、なんかいい大人って感じのルーティーンだけどね。筋トレしてワイン飲んでコーヒー飲んで。
でもそれがさ、うん、健康診断の結果に出たってことはね、よくないやめられない習慣だったから、やめなきゃいけないんだよね。
まあね、多少調節すれば良くなることかもしれないけど、過度にやりすぎるとね、なんか体に負荷がかかるのかもしれないね。
だからそう、なんかさ、みんなのやめられないエピソードを聞いてさ、俺は自分を励まそうと思って、みんなもきっとやめられないエピソードいっぱいあるんだよねと、ちょっと勝手にさ、イメージしちゃって、自分を励ましたくてさ、こんなテーマにしちゃったんだけど、絶対みんなもあると思うんだよ、
はいはいはい、やめられないこと。あると思う、あると思う。なんか自分じゃ気づかないけどあるんだろうな、俺も。
せちがらいね。
せちがらい。
いや、あの、実はシングルの時代にもやめられないことが一つあって、
うんうん、
その、まあ、自分が、まあ、誰とも付き合ってない時代っていうのは、まあ、どういう出会い方をしても絶対いいわけじゃん。
うん、
まあね、ネットで出会おうが、まあ、リアルで出会おうがどうでもいいんだけど、
うん、
で、その時にやってた俺のやめられないさ、ダメな習慣があって、
うん、
そのデートをした後に、
うん、
今日楽しかった、ありがとうっていうメッセージを自分から送らないっていう、なぜかよくわからないルールをさ、設けてて、
あ、はいはい
はい、相手から来るのを待たなきゃダメだみたいな変な暗示をこう自分にかけちゃってたから、
うんうんうん、
変にさ、それがやめられない習慣になっちゃって、もうすごい好きな人で、メッセージ絶対送りたいって思ってんのに、うんうん、なぜか相手から来るまで絶対送らないみたいな。ことのせいで、
はいはいはい、
まあ連絡途切れちゃったりするパターンもあったりとかしたし、
うんうんうん、
なんか良くないしさ、やめられないんだよ。なんでだろう、別にどうでもいいじゃんね、そんなことと思いつつも。
なるほどね、そういう恋愛系のやめられないことね。
そう、まあってさ、俺思い返せばめちゃくちゃ変に自分で自己暗示というか変なルール作っちゃってやめられずにさ、ダメになった恋愛もいろいろあったしと思ったら、
うん、確かに
だったなと思って。
ダメに なる恋愛ってやめられないものだよね。だからダメになるっていうか。
なんかちょっと深いね。
そう、だから俺やめられないものばかりだったかもしれない。よく考えたら、その貢ぐっていうのも多分貢ぎ癖があったと思うし。
貢ぎ癖ってどういうこと？
なんかもうその好きな人のためなら何でもじゃないけど。うん、ね、うん、そういうとこあったと思うけど、多分そうなると自分をダメにするっていうのにいつしか 気づいてやめられないことをやめるようにしたかもね。だから今ストレスフリーなのかもしれない。まあもちろんストレス多少あるけど、そのやめられないこと決めちゃうとさ、もうそれしなきゃみたいになっちゃって、なんか追われたりするじゃん、
うん、
そういうのがあんまりないかもしれない。
じゃあ A ちゃんはさ、その進化の上に今成り立ってるんだね、う
んうん、いやいや、だからまあ栗をねそういうとこから来てんじゃない？懐かしいな、うん、なんかただ漂うみたいな、なんかこう、うん、自分でこっちに突き進むみたいな、マグロじゃなくて漂って
マグロって
そうそうそう、マグロじゃなくてなんかこう漂ってたどり着いたところがなんか定めみたいなそんな感じなのかな。
悟り開いてんじゃん、もう。
そうかも。なんかさ、昨日ツイッターであなたを表す漢字一文字みたいなまた診断があって、うん、それやってみたらさ、うん、俺慈悲の字だったの。慈しむっていう字。
あ、いいじゃん。
なんからしくない？言えてみようだなと思って。
らしいよ。なんかよ、なんか、あ、なんか A ちゃんってそんなイメージあるもん。なんかマザテレスじゃないけど、
なんか仏っぽいよね。
なんかファーって来そうで現れたら、わかる、なんかみたいな神々しい感じするもん。
あの月から迎えに来るみたいな。
そうそうそうそう、竹取物語的な。
だってなんか高校の時にさ、 A ちゃんなんかお花が飛んでるよとか言われたことあるもん、周りに。
お花が飛んでるよってどういう意味のお花かわかんないけど。
わかんないけど。そうそうそう。何の話からそれになったかな。クリオネか。そうそう、だから今なんかあんまり自分の中で枠を決めてないかもしんないね。そういう絶対これはやるみたいな。やめられない
ことはないんだ、あんまり。
いや、多分実はあるんだろうけど、なんかちっちゃいことでもいいんだけどね。別にこのお菓子絶対買っちゃうとか、なんかそれこそね、スタバのこれやめられないとかないんだよね。つまらない人間だよね。
いやいやいやいや、全然。いやな、むしろそのくらいの方が安定してていいでしょ。
なんかこのネットショッピング絶対しちゃうとか、なんか漫画のこの最新刊が出たらやめられないとかないんだよね。
あ、ないの？
ないない。だから
つまらない。でもさ、小説はさ定期的に買ってるっぽいじゃん。
あー、そうね。まあなんだろう、長期的なスパンで見たらそれもやめられてないのかもしれないよね。古本屋行って買うみたいな。でもやめられないってほどでもないな。やめてって言われたら、はい、やめますって感じ。
いやいや、俺もやめてって言われてもやめられないんだろうな。
そういうことでしょ、やめられないことって。やめてって言われても、いや、みたいな。
そうそうそう。相対者が低いから、母親がいっぱいおにぎりとか買ってきたんだけど、
うんうんうん、
もうさ、おにぎり買ってきた裏にさ、
うん、
カロリーとさ塩分表みたいなの書いてるじゃん、栄養素みたいな、うん
う
ん、
え、それ
気にすんの？あれ見るとさ、もう何個も何個も食べられない。だって数字が目の前にさ現れてからさ、食べたらその数字が入ったってことでしょって思うと
出た数字。
そうそう、何かさ、もう何こ、今年数字にとらわれてるしさ、当代者にもとらわれてるしさ、もう。
なんかあんまりこう自分をこうそうやって枠にはめすぎると生きづらいよね。
そう、まさにそれなんだけど、
うん、
なんかやめられないんだよね。結局さ、当代者が低いって分かってんのに、うん、今でも自覚してちょっと多めに炭水化物取ろうと思うんだけど、
うんうん、
なぜかさ、お、ちょっとご飯よそいすぎたらさ、うん、気持ちこう釜に戻しちゃったりする
んで、はいはいはい、
で母親がそれ見てて、いいよそんな米粒レベルじゃないけどさ
うんうん、うん、
そのひとまとまり食ったからって何にもない、そんだけ歩きゃいいじゃん、歩きゃみたいに言われるんだけど、
うんうんうん、
なぜか染みついちゃって、もなんか体が自然にこう戻そうとしちゃうと、
うんうんうん、よくないので。なんかそっち系で言うとどっち系って感じだけど、なんかそれってある種トラウマ的なところもあるじゃん、うん、なんか太ったらどうしようとか、まあね、そういう感じ、
うんうんうん、
それで言うと俺なんか人と会う時とか会った時とかに、この人はどういう人なんだろうなとか、うん、まあ、詮索まではいかないけどちょっと考えちゃうのとかはやめられないっていうか、自然としちゃうかも。
怖っ。そういうこと考え
る
の。
いや、考えるっていうか、なんか直感的にあるじゃん、そういうの。あ、この人いい人そうとか、あ、この人なんかこんな笑ってるけど実はどうなんだろうとかっていうのは、それこそトラウマ的なところじゃないけど、いっぱい傷ついた経験とかから、やっぱなんだろう、この人には自分を見せていいかどうかっていうのをやっぱ識別しないとねえっていうのがあるから、そういうのはあるかもしれない。昔からよく人の顔色見てたから、今でもそれは染みついてるかもしれない、
うん、でもそれはさ、何、やめたいと思ってる、やめたいと別に思わないやつだよね。
あ、そうそうそう。なんかさ、だから前もリスナーさんからのお便りでさ、なんか譲れないものとは何ですかみたいなテーマで話してくださいとかあったじゃん。でその時も俺言ったけどさ、うん、なんか譲っちゃうんだよねみたいな。そうそうそう。だからあんまないんだよねみたいに言ったと思うんだけど、まさになんかそんな感じかもしれない。だからなんだろう、浸透圧で言うとすごくこう、なんだろう、浸透しちゃうっていうか、すり抜けちゃう。だから、ある意味オープン、あんまり壁がなく人と接され、接する接せられるし、その分相手からも踏み込んできやすいのかな。でもなんかスカスカだから、周りから見たら何考えてるか分かんない不思議な人みたいな、多分そういう感じと思う。
あー、なるほどね。
否定してよ、そのスカスカのところ。
いや、まあ、なんだろうな。
でもなんかわかるでしょ、言わんとすること。
うん、スカスカっつうか、
スケスケ？
でも確かに、なんか A ちゃんと会った時には、
うん、
その、俺ってどっちかというと、うん、人と会うと、とにかく自分をめっちゃくちゃ見せて、
うん、
なんか自分を話題の中心に しようとするタイプなのよ。なんて言うんだろう。
うんうん、
話の中、ね、例えば、まあ、バカなことしたりだとか、うんうんうん、変な話とか、自分がやっちゃった話とか、いろんな、もう、いろんなこと話して、
うん、
なんかネタにしたいタイプなんだけど、なんか、A ちゃん、さっきの浸透率もあるけど、なんか、スカスカだから、
うん、
なんかそのネタもさ、ネタとして、受け入れてくれてるところがあるから、なんか、え、嘘でしょみたいな反応じゃなくて、あーねってなるから、あ、おおみたいな、これは浸透されるんかみたいな、わかる、なんていうの、
真に受けるんかみたいな、
そうそうそう、そこがあるから、なんか、うんうん、おおみたいなの、そう、
あ、全部丁寧に聞いてるってことかな。
そう、そういうこと。
そういうことでいいかな。
そう、すげえ話脱線したけど。
そうそう、だからまあそういうね、人の顔色見ちゃうみたいなところはやめられないってことじゃないけど、じゃあ仮にやめてって言われても自然としちゃうっていう意味ではやめられないことなのかも。
やめられないことってさ、やめた方がいいの、うん、それともやめないままでいた方がいいんだろうか。う、
自分で決めていいんじゃない。
そう、まあそうなんだけどね。うんうん、いや、そうなんだけど、
うん、
まあ、今回みたいなさ、病気とかさ、そういうのになったらさ、うんうん、もちろん改めなきゃいけないけど、
うん、
例えばさ、気づかないでやってる悪い習慣とかだったりしたらさ、
うん、
やめた方がいいじゃん、もちろん、早めに。
そうね、そうね。
だからやっぱり、うん、継続は力なりとは言うけど、
うん、
なんか固執しちゃダメなんだなとちょっと思った、ね、いろいろ変化をつけて。
そうね。
やめられないことをやめて、またやり始めるとか、違うこととか、ね、
うんうんうん、
やっていかなきゃいけないんだなっていう、ちょっと、こう、学ばさせていただきました、健康診断から。
そうだね。
2年受けてなかったから、そう。だから良かったことなんで分かって、うんうんうん、逆にね。
なんかこう自分をメタ認知して第三者的目線で見るって大事だけど、
うん、
なかなか健康のところとかってわからないから、まあ健康診断とかね、そうそうそうそう、数値で表してくれるとやりやすいよね。やりやすい、わかりやすいよね。
そうね、まあ自分をコントロールしやすくなるよね、その方がね、
うんうんうん。
この度は大変申し訳ございません。
大丈夫です。まあやめられないことっていうことで、今ちょっとネットで調べてみたんだけど、悪い習慣が身についてしまうのは快楽を得られるからっていうことで、 代表的な10の悪い習慣、
ね、
10個載ってます、うん、
何でしょう、
はい、まず夜更かし、
あ、これもやっちゃう、うん、俺はもう完全にそのタイプです、うん、
あと食べ過ぎ、
これはちょっとやらないね、うんうんうん、
それから過度な飲酒酒、ね、うん、過度な飲酒か、あとタバコ、ギャンブル、うん、スマホの見すぎ、うん、衝動買い、ネットサーフィン、ゲーム、深夜の食事、うん、だって、
あ、結構当てはまるかも、ね、ゲームやるし、ネットサーフィンやるし、
確かに確かに、
飲みすぎとかやるか、
スマホの見すぎとかやめらんないわ、確かにやめらんないっていうか、気づいたらね見ちゃってるよね、
うん、よくない、あれ本当によくない、
うんうん、
だってさ、結局そのスマホ見すぎててストレートネックみたいになる人いるじゃん、現代人って、
うんうんうん、
何、首のがちょっとさ、こう前のめりになってカメさんみたいになってる人とかいるじゃん、はいはいはい、あれもさ、やめないとどんどんどんどんさ、年取ったら変な歩き方になったり姿勢が悪くなったりするわけでしょ。
そうだよね、
はあ、もうさ、なんかさ、やめたいよ、できること。
でも一緒よ、スマホをさ、本に変えたところでさ、本も前のめりで見るじゃん。
あ、確かに。
どうしたらいいの？
あれだよね、なんだっけ、うん、あの、なんだっけ、あのさ、あの銅像なんだっけ、有名な人いるじゃん、本見ながらさ、
二宮金次郎。
そうそうそうそうそう、あの子だ、あの子っつって、あの人だってさ、うん、慣れの果てはもしかしたら腰曲がったじいさんになってるかもしれない、
ね。下向いて歩いてるもんね。
ね。
うん、
いや、やりすぎは良くないってことか。要はそういう快楽とか欲から来るものなんだもん
ね。
こういう習慣っていうのは、
まあ、結局健康を害することにつながってしまうので、まあ気をつけましょうってことかな。
やめよう、俺もちょっと食事制限やめられるかな。
いやいや、逆に制限しすぎなんでしょ。
だからその
制限を外す、
何、制限どこまで制限、それを考えるのも俺の仕事か。
具体的に決めた方がいいんじゃない、うん、なんかご飯何杯のところを何杯分増やすとか、なんか、うん、それこそ数字で分かるようにっていうかさ。
あ、じゃあちょっと今の量の、うん、例えばかける 0.8 とか 1.5 倍くらいにして取ってみて、うん、体重の変動とか見つつ、うん、調節していくみたいな。
すごくない？そんな厳密にご飯食べたことない。
いや、まあ俺だって毎回やってるわけじゃないけど、やっぱまあ家にいる期間が今長いからやるよね、うん、外食とかあったらそんな気にしない。
まあ俺はやらないよね。、うん、あっちおくも漂って、ぜひ。
漂うわ、クリオネになりたい、うん、
クリオネで行こう、
誰かが言ってたみたい、
う
ん
う
ん、
そうしよう、はい、
はい、
では今回のテーマはあなたにとって、
なんだっけ、やめられないことと
やめてもらっていいですか。
自分で考えといて。
やめてもらっていい。
、うん、やめてもらいます。やめてもらいますってどういうこと。
はい、あなたにとって
やめられないこととはでした。
はい、皆さんも考えてみてください。
お願いします。もう私をあのポジティブにさせてほしい、みんなの力
で。うん、でも本当体調ね、心配だね。
また結果が分かり次第、ここでご報告します。
は
い、
なんか報告がなかったっていうことは深刻っていうことで。
いや、そうかも。
いや、笑えないけどね。気をつけて。
まあそうね。はい。はい、
アレさんによろしく言っといて。
うん。A ちゃんがよろしくだって、
はい、ね、
よろしくお願いしますだって、
はい、あ、そう来るか。では、お便りに移りたいと思います。
お便りですね、
はい、早速なんですけど、あつよくん、
はい、
音符ちゃんの使う魔法の呪文唱えてみて。
音符ちゃん、プルルンプルンファミファミファじゃないっけ。
正解。今回は
合ってたよね。
プルルンプルンファミファミファさんからお便りが来てます。
イエーイ、ありがとうございます。
音符ちゃんかなみたいな。 あちおさん、いしおさん、こんばんは。
こんばんは。
美容師の話を聞いて、元美容師の私の偏見を送らせていただきます。あれだね、あちおくんがキュービーハウスに行って、
はい、そう、超あのアバンギャルドなおじさんにカットしてもらったんですよね。
ハズレかなと思ったら意外と上手だったっていうね。あちおさんがおっしゃっていたピンクおじさんのようなキュービーハウスなどにいる大癖おじさんは従業員など絡むのが下手だったとかの仕事は大好きカットうまうまおじさんが多い気がしているので、カット的には当たりな可能性が高い気がします。なるほど、カットは上手だけ ど、ね、他の美容室とかでちょっとスタッフさんとかとコミュニケーションがうまくいかなくって辞めちゃったパターンの人がキュービーハウスとかに来てるっていうパターンね。
なるほどね、
うんうんうん、あくまでも偏見なので異論は受け付けますって。異論ありますか？
いや、ないです。多分そうだと思う。
はい。PS、 最近ポッドキャストを聞くのをサボっていたので、今あちおさんが日本にいることを知りました。街でばったり会えるのを楽しみにしています。お二人とも寒くなりましたので、お体にお気をつけください。はい、
いや、ぜひお会いできたら声をかけてください。
ね、魔法かけてほしいね。
ブルルンブルンファミファミファーって
言ってほしい。そしたらわかるじゃんね。
やばいやつじゃん。あーみたいな、オープちゃんみたいなあるよ、ね。
大丈夫、多分あちおくんの周りにはそういう人が寄ってくるから。
はい、ありえるありえる。
ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ではもう一つ。シアンさん、エイショーさん、あちおさん、お久しぶりです。はい、私も物もらいになって針でつつかれたことありますっていうことで、これはあれだね、俺が眼科に行って物もらいがあったから、針でつついて、
あ、目突き刺されたやつね。
目突き刺されたって。そうそう、そういう話でした。すごく痛かった。刺す前に先生がチクッとするけど目を閉じないでくださいねって言ったんですが、そりゃ目に何か入ってくれば反射で閉じちゃうじゃないですか。なのに閉じないでって言ったでしょって怒鳴られて、高校生だった私は痛いのと切ないのとで泣きました。今なら反射で閉じちゃいますよって言えるのに。今は怒鳴る先生も少ないのかな。うちの病院にはいますが、新人の頃、白衣を着たら女優になったつもりで看護師を演じなさいって言われたことあります。嫌なことがあっても笑顔、患者さんに理不尽なことを言われても笑顔で返すくらいでいなさい的な意味で言われました。あちおさんの採血をした方も演じていたんでしょうねっていうことで、覚えてる？この話、あちおくん。
超タイムリーじゃないですか。健康診断の時のね。
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、本当だね、タイムリーだね。
子供扱いされた。そう、いやー、持ってるねー、
持ってる
俺。
これをチョイスした俺。あれだよね、あの子供にまるで語りかけるかのように優しくやってくれた。
採血の時にね。
演じてたんでしょうねっていうことで。
まあ、最近さ、そういうのないじゃん。やっぱモラハラとかパワハラとかあるからさ、うん、いかに言って看護師さん看護師さんだからってそういうことをさ、
うんうんうん、
ね、お客さんとか患者さんから言われるっていうのは、やっぱ理不尽なことはちゃんと叱られるべきことだよ。だから多分少ないよね、そういうの最近さ、よくネットに出てるじゃん。
うんうんうん、
なんか、モラハラ、パワハラとか、うんうん、カスハラみたいな、なんかいろいろあるじゃん。
何カスハラ？
カスタマーハラスメント。カスタマーハラスメントみたいな。
うんうん、
あの、お客さんから、お前店員だろ、ちゃんとしろよ、みたいな。店員だから、みたいな。カスハラみたいな。
なんか、そういうのもな、結局、あの、そういうのもな。
そういうのもな、って。めっちゃ男気出たじゃん。
ちょっとあの怒りが出た。結局やめられないことなんじゃない、うん、それこそなんかこうイチャモンつけたいみたいな。ちょっとイラッとしたから
さ、やると思う。
そういうのもなって言っちゃったけど。
すげえ気持ちあらわにしてたけど。
ちょっと演じてた。
もしかしたらね。
でもそんな気がしない。なんかもう言う人は言うじゃん。
いや、だってずっと言ってる、ああいうのね、
うん、なんかね、もう言わせてればいいよっていう人もたくさんいるし、やめられないんだろうね、それこそ。
そんなんでさ、うん、傷ついたらさ、損じゃんね。なんかせっかく仕事してんのに、うんうんうん、嫌だよね、どうでもいいことで怒られる。
うん、
ああ、もうせちがらいね、この世の中ね。
ね、もうせちがらいこと多すぎてね。そうそうそう。
どうよ、もう。
だからやっぱり、こう自分で、こう、きちってしすぎるとね、 つくなっちゃうから、やっぱり枠はある程度取り外した方がいいかもしれない。
やっぱさ、人類クリオネ化計画必須でしょ。
それなんかすごいあれだね、原始時代に戻るっていうかさ。
みんな海の中でね、ポカポカポカ、
再生は繰り返すみたいな。
逆に恐ろしいわね。
そしてまたこう地上に這い上がってきて。
あ、まあでもいいんじゃない、もう一回進化、交代して進化した方がいいよ。
ねえ、まあまあまあ、そうやって演じてたっていうことで、まあ演じるのも大変ですけどね。
あ、でも今回ちょっと A ちゃんメッセージ読むとき気持ちがこもってたからさ、うん、演じてた
よね。本当？ちょっとね、でもそんなに熱演はしてないよ。
ね、いや、熱演までは言ってないけど、うんうん、なんとなくいつもよりなんか気持ちこもってたなと思った。本当？
なんか読むのもさ、うん、まあ、いただいてて申し訳ないんだけど、結構さ、区切ったりするのが難しいのよ。まあね、読みやすい文章もあれば、こう演じた方がいい文章もあれば、いろいろあったりとかで、はい、
今日ちょっと演じてたなと思いながら聞いてた。
そう、やっぱ鍵括弧の中は演じた方がいいのかなと思って。
もう女優じゃんこりゃ。
ね、わかんないけど、うん、やっぱ教師の血が騒ぐかもしれない、そこ。
そこでね、もっと教師の血がね。
なんか高校の時やんなかった、国語で心情の変化の、なんか心情の変化が現れたところはどこか。
めっちゃ恥ずかしかった、あれ。
何恥ずかしいって。
なんか、俺の先生はさ、鍵括弧の中だけ本当に演じなさいみたいな、演じた読み方しなさいって言ってて、それやらないとめっちゃ怒られんの。
そうなんだ。
だからさ、たまにクラスに一人さ、なんか穏やかな子いるじゃん。あの子が読むときみんなさ、ゾワゾワするっていうかさ、ざわざわするの。どうするんだろうどうするんだろうみたいな。
うんうん、
あの子どうやって読むんだろうみたいな。したらさ、まさかのさ、超演技大好きっ子だったのよ、その子が。
ああ、なるほど。
でも、超プロ並みに読むの。
うんうん、
でもさ、場が一気にこう、うわーみたいになってる、その時。っていう記憶が今ある。
なんかこう、二人で寸劇みたいにしてみても面白いかもね。
あ、確かに、いいんじゃない？なんか
さ、この間の音声向上委員会もさ、なんか突然のことで俺も委員会設立しましたとか言い始めて、あつよくんが。おっとと思って、それ乗っかったけど。そう、あれはちょっと中途半端だったから、もうちょっとね、本格的に寸劇やってもいいかもね。
いや、俺さ、ごめんね、たまに変なこと言い始めてね、音声向上委員会とかね。
いやいや、たまにじゃないから大丈夫。なんちゃって。真に受けないでね。そんなことないよ。大丈夫。
はいはいはい。
はい。では、はい、お便りでした。
ありがとうございました。
じゃあ、これにてエンディングで、もう1月も終わるよ。
節分ですね。
ああ、節分ね。恵方巻き食べる？
食べる。
なんかあれだよね。願い事しながら食べるんだよね。
そう、黙って食べなきゃいけない、
ね。黙々とね。なんかもう決めた？願い事。
なんとなくあるんだけど、
うんうん
うん、まだちょっと何考えられ、うんうん、切れてない。これっていうのが。
ある。なんか今年の方角はわかんないけど、アレさんの方向いて食べられるといいね。
そこまで考えてなかったけど、確かにね。
はい。ということで、エンディングに。これは願い事は何だろうな。それこそでも健康がね、一番ですから。
濁したの最後。
いやいや、ほんとほんと、もう最近神社とか行っても健康運、健康運だもんね。
もうなんかじいさん化してきたんじゃない？
なんか俺の隣の席の人とか、もう時間経つの早いですねとか言ってたら、ほんとですね、もう死んじゃう死んじゃうっていつも言ってる。
いやもう、まだでしょ、さすがに。
まあね。ついつい生き急いでしまいますが、悔いなく皆さん生きていきましょうね。
なんだそうね。なんかね、今日今回すげえ悟ってっけども、
はい、
はい。
お茶でもすすってください。
はい。
なんか今日ダメね。
なんか今日、なんか、何なんていうの、もう何言葉が出ないよ。もういいよ。笑う。
なんかすごい久々感あるよね。なんでだろう。
なんでだろうね、ちょっと。
あちおくんの調子があんま良くないんじゃない？
いや、そうかもしんない。いや、まあな、そういうこともあるよね。
うん、じゃあこんな感じで終わろうと思います。
そうですね、はい、すいません。はい、すいません。
じゃあまた1週間頑張りましょう。
はい、頑張りましょう。
バイバーイ。
バイバーイ。